神様は神様の子供たちというもの、生まれ変わりをした人たちに経済的にも物質的にも裕福な生活をこの世で送らせたいと願っていろいろと準備をしております。どのようにすることでもって神様が準備したものをこの世で現実にすることができるのかということについて今まで説明してきました。すべては霊の法則によって出発しています。だから御言葉に対しての理解を深めることなしには経済的祝福を神様から受け取るということはできないということを説明した。方法論ではないんです。今一度申し上げましょう。方法論ではない。だからこの点に注意をしていただきましょう。今まで勉強してきたものがですね、今日が6回目になると思います。全部で5回今まで勉強してきたわけですけど、これの積み重ねの上に今日勉強するものを加えたいと思います。ですから今までの過去の5回の勉強をないがしろにしないように注意をしていただきましょう。先週からですね、プラスの生活にいつも入っているためにはどんなことが必要なのかという点についての勉強をいたしました。今日はその続きをいたします。それで今日でまとめたいと思う。借金が返せるようになったというのではありません。なんとか最低の生活を送ることができるようになったというのではない。必要とするものはいつも満たされている。しかも余裕を持って生活できるようになるには、もちろんこれは神様の力でもって余裕のある生活が送れるようにしてもらうんですけれども、どのようなことが必要なのかという点について先週から話の続きをしています。プラスの生活をいつでも送るためにはどうやらなきゃいけないのか。以前に説明いたしましたように、その低いレベル、これは私が勝手につけた名前ですけれども、低いレベルでの動きというものをあなたが実践しているといたしましょう。10分の1というものを宝物蔵に持ってきている、福音のために捧げている、貧しい人にも与えようとしている、感謝の気持ちを神様に表している。そして高いレベルでもって種をまいて収穫を期待した動きをあなたが取っている、この2つのレベルでの動きの結果というもの、つまり神様から与えられる祝福というものをできるだけ早く現実にするためにはどのようにしたらよいのかということを先週説明したわけです。あなたの方では天で準備されているその祝福というものをいつまでも待っている必要はありません。何とかしてそれが早く手に入るように動くことができる。その一番目にですね、先週は天使に命令をするということを説明しました。札びらに対してもあなたのところに来るようになっているこの札に対して来いと命令をするということもできる。こうしたら動かなければいけない状態になっています。本当はその他に神様はですね、カラスを使ってでも犬コロを使ってでもあなたに裕福な生活を送らせようとして準備している祝福を与えようと動いてくれます。もしもあなたの方が熱心に祈り求め、先週説明したものをしっかりと身につけているなら、今日はですね、それの続きを説明したいと思います。まあ、けれどもいきなりその説明に端的に入らないで、少し周りからどんなものなのかを説明したいと思う。今から10年ちょっと前にですね、私自身に聖書で教えている真実と呼ばれているものが理解ができるようになってですね、しかもそれがだんだんだんだんと分かってくるにつれて、さらに深い理解をするにつれて、私の心の中に私自身がこの恵みを持っていただけでは申し訳ないという気持ちになったというのを皆さんにですね、以前説明したと思う。日本には今から10年ほど前ですけど、大体100万人のクリスチャンがいると言われていた。1億2000万の人がいる。まだ真実を知らないで苦しんでいる。この人たちに対してこの真実をという気持ちになったことがあるんです。そしてその気持ちになったがためにですね、最初はこれはただ単の私のセンチメンタルな気持ちだと思ってどかしてはいたんですけども、 だんだんどうもこれがセンチメンタルだと言えないものにまでなってですね、今度は神様に向かって、というよりもイエス様に向かって、もしも御心ならば日本に行ってこの真実を伝えます、御心かどうかを教えてくださいというところにまで発展してきました。でそういうお祈りを何日も何日も続けていた。その時点ではですね、大学での教授の仕事を辞めてアメリカの会社に入ったんですが、その会社も辞めてですね、技術関係の通訳をして食っておりました。大変に金になる仕事です。まあ、どんなのかというと、簡単に言うとですね、日本のエンジニアとアメリカのエンジニアと意見の交換をさせるのに、残念な話、日本のエンジニアは十分に自分の気持ちをアメリカ人に伝えられない、技術的なことをですね。アメリカ人は技術的なことを日本人に伝えようと思っても言葉の関係で十分に伝えることができない。それでもってですね、お互いが十分に意見の交換ができないときに、普通通訳を取ってもなかなか技術的な通訳というのができない状態だったもんですから、で私がその役を買って出て、というよりも私に頼まれてそのようなことをし始めてからですね、同時通訳でも一つの文を言われて、それからそれを日本語に直す逐字と言われている通訳でも、どちらでも勝手に自由にできるようになった。あの当時でですね、今から12年15年前ですけれども、1日に通訳をいたしますと5万円から7万円という日本円のものをですね、収入として得られるだけの稼ぎがありました。資本金は一銭もいりません。向こうから仕事を持ってきてくれる、他の経費は全部向こうで払ってくれる。まあこんなような仕事をしていた時にですね、この真実というものが分かって、そしてこれをなんとか日本に持っていきたいという気持ちになった。そしてもしも御心ならばします、御心かどうかを教えてくださいというような祈りをしていたわけです。でこんな祈りをですね、私が今覚えているのは大体3ヶ月から4ヶ月間ほとんど毎晩のようにしたと覚えています。そうしましたら、ある晩その通訳をするがためにホテルに泊まっていましたときに、あなたの必要は全部満たす、メッセージを広めろというような声で指示があった。だもんですから、その次の朝、その日本の技術や関係の人たちに向かってですね、私は今日で通訳をやめるということを言ったわけです。これはミネアポリスという町にいたんですけれども、それからそのグループの人たちと一緒にニューヨークに飛ぶわけだった。でニューヨークで技術者とアメリカの技術者と話をしなきゃいけないわけだったんですけれども、その場で辞めてしまった。当時私と家内とはですね、子供たちと一緒にシカゴの郊外に住んでいたんです。それで辞めてしまってから、そのシカゴの郊外のうちに帰ってですね、日本に来る準備の一つとして、アメリカで有名な先生の本を、これたくさんあるんですけれども、日本語に訳す仕事を始めたわけです。まあ仕事といったって一銭も金になるわけじゃない。誰からも頼まれてやった翻訳ではありません。だから誰も金をくれない。通訳の仕事を辞めたから収入はありません。ただあるのは神様からの約束だけです。必要なものは全部満たすという約束だけしかなかった。けれどもですね、支払いをしなきゃいけない請求書はだんだんと溜まってくるんです。私の家内は2つの仕事をして朝の6時から夜の11時まで働きました。けれども支払いをしなければいけない請求書は溜まるばかりです。払い切れない。私は家にいて金にならない翻訳をしている。というよりも自分の勉強のために本を読んでいた。子供は2人学校に行っています。家内は働きに行っている。うちの中は私一人です。で、ある日の朝、まあ、10時頃だと覚えてるんですけども、そばにだんだんと請求書が溜まってくるのを見てですね、私自身腹が立っていました。でもだから、天の父に向かって大きな声でもって、御在天の清き御父であらせられる神様、なんてのことは言わないんですよ。怒鳴りつけました。まあ、ひどい言葉でですね、皆さんにはこういう言葉を言いたくないんだけども、ひどい言葉でもって、私の金はどこにあるんだ、約束ではありませんかと怒鳴ったんです。そしたらその晩にですね、というよりも夜になって寝てる時に、マタイ8の24、マタイ 8-24、マタイ8-24という声が聞こえた。まあ、開けていただけると分かるんですけれども、非常に面白い教えがあります。実はこれを言おうとして今日の話を進めたわけじゃないんですが、すぐに分かっていただきます。マタイ伝の8章では23節から始まるところでもって、イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大泣きになったという出来事が書かれている。そしてマタイの 8-24 と言われた。湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。私のうちは、私のうちである船の経済の船というものはもう少しで沈みそうになっている。まあ半分ぐらい水にかぶっちゃっているような状態です。でもだからイエス様を揺り起こして何とかしてください、一体どうしてくれるんだと言った。そしたらなぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと言った後で、起き上がって風と湖を叱りつけられると大泣きになった。だからですね、私はその時点でマタイ 8-24 と言われたときに、はっはー、これでもってイエス様が私のこの経済的な状態は全部解決してくれる、なのになんで信じないのかと怒られたんだと思ったんです。ところが2日経っても何の変化もない。家内は同じように仕事に行かなきゃいけない。どっからも金が入ってこない。そしてそれだけならいいんですけども、3日目になったら請求書が1枚余分なのが入ってきた。金が来ないんです。そこでですね、私は今のこのマタイの8章の23節から25節まで、26節までに教えられているものの意味を考える必要があると思い始めたわけなんです。もしもですよ、皆さんの中に私のこの行動というもの、神様に向かって怒鳴ったということでもし驚いている人がいるとしたらば、なんていう冒涜を、なんてのことをですね、もし言われるとしたら、旧約聖書のイザヤ書の43章を開けていただきたいと思うんです。まあ弁解する意味じゃないけれども、こういう言葉があります。イザヤ書の43章の25節を読むと、そして26節に行くと、こういう教えがあります。私、この私は神様の言葉です。私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよ。共に論じ合おう。身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立てよ。身の潔白というのはですね、罪を言ってるんじゃない。なぜかと言ったら25節ではもうその罪を思い出さないと言ってる。許して忘れてしまうと言ってるんですから、自分の私の罪がなくなったという必要がないけれども、共に論じ合おうと書いてある。だから私は私の立場というものをはっきりと言ったわけなんです。約束があるのになんでその約束を果たしてくれていないんですか、この状態はと言ってはっきりと言った。まあ結論から先に申し上げましょう。結論はですね、神様に向かって文句を言う必要がありませんでした。私に分かりましたことは、神様が私に必要なものを満たさないようにしているんではなかったんです。実を言うとですね、神様は私が自分で必要だと思っているもの以上のものを私に与えようとしていることが分かりました。天ではすでに祈った時点で準備をしていたということも分かった。 けれども天で準備されているものが私の手元に来る、その途中でもって邪魔をしているものがいるということに気がついたわけなんです。それでその邪魔をどかした時点でもって私のところに金が入ってきました。必要なものが満たされたというだけではない、それ以上あまりあるものが入ってきたわけです。なんで私がこういうことを説明したいのかというと、もしもあなたがですよ、今までに説明していたこの経済的な祝福を受ける方法といったようなものを実践しているのに、必要としているものが現実にならないときには、あなた自身が神様にその理由を問いただす必要があるからなんです。私みたいに怒鳴る必要はない、けれども神様に問いただして神様は怒りません。ヘブル書の4章では16節でもって、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に近づけている、私のはちょっと大胆すぎたかもしれないけれども、それで近づいた。そうしたらですね、神様はなぜあなたが祈ったもの、求めたものが現実にならないのか知らせてくれます。この点を皆さんに説明したいがために、私の十何年昔の経験を話をしたわけです。私たちがよくやってしまう間違いというものは、多くのクリスチャンが信じ込んでしまっているものは、神様にこんなものをお願いしていいんだろうかというものです。あるいは私さえ我慢すればいいんじゃないかといった考えです。あなたは神様の子供です。天の父はあなたのために独り言言われたイエス・キリストを十字架にかけるほどまであなたを大切と思っています。あなたは神の財産の相続者です。あなたはその神様の前で清くなっているものなんです。もう一歩行きましょう。あなたは罪を犯すことができない人となっています。これは証明しないといけないかもしれない。ヨハネ第1の手紙の3章では、ヨハネ第1の手紙の3章の9節では、あなたは罪を犯すことができない人となっていると宣言しています。ヨハネ第1の手紙の3章の9節では、誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません、なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。こういう点をはっきりと認識していただきましょう。父親というものは自分の子供を裕福に過ごさせたいと願っているものです。けれどもその願いをもし子供の方が拒否したとしたらどうなるか。親は悲しみます。あなたは神様の子供です。そのあなたのために独り言言われたイエス・キリストを十字架にかけるほどまでに大切な人だと思っている。だから当然あなたをこの世でもって裕福な生活を送らせようと願うわけです。あなたにはこの世で経済的に裕福な生活を送る権利があります。こういう言い方をすると おかしいかもしれないから、これも聖書で証明しなきゃいけない。エペソの1章の3節を見ていただきますと、エペソの1章の3節では、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。天の父が天にすでに準備をしている、すべてあなたの生活が豊かなものになるようにということになりますと、あなたはこの世でもって経済的に裕福な生活を送る義務が神様に対してあるということになります。天で準備されているものを、霊的に準備されているものをこの世に持ってきて現実にするのがあなたの義務だということになる。だからですよ、神様はあなたを祝福したいからあなたに向かって、マラキ書の3章では神のものを盗んでいると宣言することになるわけです。あなたを祝福したいがためにあなたの動きが必要になる。その動きを取らせるがために神様がそういう制度を設けている。それをしていないから、せっかく天にあるものがあなたのところに届かないんだ、なんでこれを盗むんだと、この親のこの祝福をなんで受け取らないんだということになるわけです。先週までに説明いたしましたこの4つの道を実践していただきたいと思います。10分の1を宝物蔵に持ってくる、福音のために捧げる、これを多く献金と言っている、貧しい人に分けてあげる、あなたの心から貧しい人に分けてあげる、そしたら主に貸すことになります。主が返してくれます。それから感謝の気持ちを表さなければいけない。これをですね、多く我々は感謝献金という名前で呼んでいるものになります。そしてその他にですね、その目的に従って収穫を期待した種をまくということが必要になる。そしてそれをした後ではですね、これは先週説明いたしましたけれども、5つの段階での動きというものを固く守ることが必要になります。第1番目に、御言葉をメディテードするということが必要になる。特に経済的な祝福に関しての御言葉というものをしっかりとその意味を考える、自分の耳に聞かせるということが必要になります。2番目には、その信仰の告白をしなければいけない。自分の耳に聞かせるだけは告白ではありません。サタンにも聞かせてやらなきゃいけない。天使たちにもどのような約束があるのかをはっきりと知らせてやらなければいけないことになります。3番目には、時期に従って耕してある畑に種をまかなければいけません。そして4番目に、サタンの攻撃に立ち向かう必要がある。特にですよ、サタンは時間的なものでもって攻撃をしてまいります。あなたに焦りを出させようとする、そして頭に疑いを持たせようとしてまいります。これと立ち向かわなければいけません。で、5番目に、神様が祈りに応えてくれる道というものをあなたの方で制限してはいけない。どんな道で応えてくれようと、結果があなたの手元に入ればいいという気持ちでいなければいけない。これをした後でですよ、いつまで待っても祈ったものが答えられないと思うような時には、神様にその理由を問いただすということが必要になります。共に論じ合おうと言っている。実はですね、この共に論じ合おうというこのイザヤ書43章での言葉というものは、言葉の上から受ける感じでは、あなたはあなたの立場を神様に言いなさい、神様は神様の立場で、なんであなたに渡さないのか言ってあげると、言ったような感じを受けてしまう。ところがそうではない。共に一緒になって 神様のあなたとか一緒になってこの問題に対して論じ合おうと、一つの側に立って問題を解決するに動こうと言ってるんです。一体どういう理由でもって何が正しくないから祈りが答えられていないのか、どうやったら準備されているはずの祝福を現実にすることができるのか、神様と一緒になって考えてあげようと言ってる。だからあなたの身の潔白を明かすためにあなたの方から述べ立てようと言ってます。だから神様に問いただす必要がある。そしてその神様から得た答えでもってその通りの行動を起こさなきゃいけない。だから知恵の欠けた者には惜しげなく咎めることなく与える神に願いなさい、そうしたらそれはきっと与えられるというヤコブの一章五節での言葉が生きてくるんです。このようなものを背景にしてですね、皆様に知っていただきたいこと、考えてもらわなければいけない点に入りたいと思います。経済的な祝福を受けたら、言い方を変えたら、祈って求めたものが現実になったら、あなたはどのようなことをするべきなのか。いつもプラスの生活に入っているために必要なものはどんなことなのか。今までに説明したことをですね、私は繰り返そうとしておりません。説明したこと以外にどのようなことをするべきなのかという点に入りたいわけです。だけどもそれ前にですね、もうちょっと背景的に言って、なぜ神様は経済的にあなたを祝福するのか、祝福したいと願っているのかという点に入ってみたいと思います。なぜ神様はあなたに向かって喜びが満ちたものとなるために求めなさい、そうすれば与えられるなどといったような約束をしているのか。主に3つの理由があります。第1番目の理由は、あなたは神様の子供となっている。生まれ変わりをすれば神の家族の一員です。神様は自分の子供に裕福な生活を送らせたい、どこの親でも同じ思いを持っている。だからこれは親の愛ということができる、親の願いということができる、神様も同じことを願っている、これが一つの理由。だからあなたを経済的に裕福にしようと神様がいろいろと動いてくれます。じゃあ二つ目の理由は何なのか。どういう理由であなたを経済的に裕福にさせようと神様がしているのか。コリント第二の手紙の9章ではその理由がはっきりと書かれております。コリント第2の手紙の9章の11節で教えられております。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。惜しみなく与えることができるようになるためにあなたを経済的に祝福をしようと神様がしています。神様からそのような祝福を受け取ることのできない人に向かって、どうやって受け取ったらいいのかわからない人に対して裕福な生活を送らせたいがために、あなたを裕福にして、それからあなたのところからその人に回してもらおうと神様が計画をしています。だけれども回す人の対象となるものは誰に回したらいいのか気をつけてくださいよ。12節では、なぜならこの奉仕の技は、あなたの働きというものは生徒たちの必要を十分に満たすものであると言っている。生徒たちの、神の家族に入っている者たちの必要とするものを満たすがために惜しみなく分け与えることができるようにと言っています。サタンの配下に入っている人にぶらまくためにあなたを豊かにはいたしません。 サタンの配下に入ってサタンの働きを助けるような人にあなたが金をあげていたら、そのうちにあなたが経済的な裕福を神様から受け取ることができなくなってしまいます。なぜかといったら、神様はサタンを祝福させたくないからです。3番目にもう一つの理由がある。どういう理由でもって神様はあなたを経済的に祝福したいのか、裕福にならせたいのか、それがですね、今日皆さんに説明したいものなんです。聖書からどんなものなのかという説明いたしましょう。ルカの福音書の17章を開けてくださいますと、ルカ伝の17章を開けてくださると、その11節から始まるところでこういう出来事が書かれています。ルカの福音書の17章の11節から見ると、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は、自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したんです。まあ、あの当時はですね、イエス様がまだ生きていた時代は古い契約の時代ですから、あの当時では大病人というものは祭司に見せて、祭司がその大病から癒されたと断定してくれるまでは町の人たちと一緒に生活をすることが許されていませんでした。この雷病人が、まあ、他の病気もでもあるんですけれども、群衆のそばに行こうとするときには、つまり町に入ろうとするときには、私は汚れている、私は汚れているということを大きな声で言わなければいけない。そうすることでもって町の人たち、汚れていない人たちはその人と接触をしないように遠く離れてしまう。もしもそれをしなければ石を投げて撃ち殺されるという規則があったんです。で、この10人の大病人たちはイエス様のそばに近寄ることができない。でもだから遠くからイエス様に憐れんでくださいと言った。そうしたらですね、10人の大病人が10人とも癒されちゃった。ところがそのうちの一人がですね、サマリア人と呼ばれている人だったんです。サマリア人というのは異邦人という名前で呼ばれていた。神様を信じていなかったものと言われています。10人の中にそのサマリア人が入っていた。そしてそのサマリア人が癒された時に神を褒めたたえ崇めた、感謝を表したと書いております。これだけなら何でもない。この10人に対してですね、この雷病が癒されたこの10人に対して一体どういうことが起きるのか、皆さんも癒しの講座でもって知っていると思うんですけれども、サタンは必ずと言っていいほど再攻撃をしてまいります。病気の症状を持ってくる。時には前よりももっとひどい症状を持ってきて攻撃をしてきます。その時にこの10人の大病人のうちの誰がサタンの再攻撃から自分を守ることができるのか、この10人が今一度イエス様のところへ来て、イエス様、今一度祈ってくださいというのではありません。自分で自分を守ることができるのはこの10人のうちの誰なのか。 答えは19節になります。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したんです。サマリア人一人しか再攻撃に対して自分で守ることができないものになります。あなたの信仰がと言っている。じゃあ出発点は何なのか。出発点はこの10人の雷病人の信仰ではないんですよ。もちろんある程度の信仰があった。イエス様に憐れんでもらえば、祈ってもらえば癒されるという信仰はあったけれども、自分で癒しを獲得するだけの信仰はなかった。だから14節でもってイエス様自身が行きなさい、そして自分を祭司に見せろと言ったその途中で彼らは癒されている。イエス様の信仰でもってこの雷病人どもは癒されているんです。10人が癒されているけれども、癒されたと分かった時点から今度はそのイエス様が持っていた信仰というものを自分の信仰に取ったものは誰なのか。神様を信じたのは誰なのか。神を褒めたたえ感謝をしたのは誰なのか。あなたがですね、いろいろなものを、経済的なものを神様に祈り求めることによって、その祈り求めた経済的なものでもって豊かになったとしたらば、それはあなたの信仰です。神様から物を受けるには全て信仰でなければいけない。あなたが祈ってあなたが手に入れたら、それはあなたの信仰です。だからあなたにすでに信仰があった。だから神様から経済的な祝福を受けることができた。これが問題ではない。じゃあその次にそれをどうしたらば、その次の経済的な祝福に結びつけることができるのか。今までにですね、4つの道というものを説明してきました。それから種をまくということを説明した。これ以外にどういうことをしたらば次の祝福につなぐことができるのかというのが今の話題です。今日私が強調したい点です。あなたが自分の信仰とした、その後でどのようにしたらば、その次の経済的な祝福に結びつけることができるのか。あなたが天の父に経済的な祝福を、今のこの祝福を受けたというのを感謝する、当たり前のことです。十分の一を宝物蔵に、当たり前のことです。これ神様が出してくれてるんですから、神様のもんなんだから。種をまく、あなたが期待して収穫をするんだから、まくのが当たり前です。まかなきゃ収穫はないんだから。この他に大切なことがあるんです。私が言いたいのは、今あなたが受けた経済的な祝福を、その次の経済的な祝福を結びつけるのに大切なことがあります。もっとはっきり言いましょう。皆さんの中でもこれで失敗しているクリスチャンの多くが、特に祈りをしたら叶えられるというようなことを知っているクリスチャンが見逃してしまうものがあるんです。そして次の祝福につなげない人がいます。まあ、もっともですね、教会によると、これから私が説明しようとする点をあんまりに強調しすぎて、経済的な祝福を受けたけれども十分の一を、種を、感謝をということをないがしろにしてしまって、私がこれから説明しようとするものをあんまりに強調しすぎる教会もある。だから皆さん聞く方で注意をしなきゃいけないけれども、これをしていないがために、これ十分の一の献金でもないですよ。これは受けたなら当然するべきです。種をまく、そうしなきゃ収穫がないの、これは当たり前です。神様に感謝する、これも当然のことですよ。受け、 祈った時点から感謝を始めなきゃいけないわけだから、そういうものでないものでもって次の経済的な祝福に結びつけるものがあるんです。だけれどもよその教会に行くとその点だけを今度は強調しすぎるところがあるかもしれない。私自身もいくつか知ってます。それでそこは強調されすぎるがために根本的なものをまた崩してしまう。強調されなければその次の祝福に結びつくことができない。あなたがどのような祝福を受けたのかということを神の愛を理解をしていない人に知らせてあげるということです。そして神様に栄光を返すということが必要になります。その人が神の愛を体験できるようにあなたがしてあげるということが必要になる。あなた自身にそれができないんだったら教会に連れてくるということが必要になります。つまり証しをするということが大切なんです。神様の方ではあなたが喜んでいる姿を見たいんです。こういう例から考えていただきましょう。子供を喜ばせようとしてですね、誰か大人がおもちゃを買ってあげたといたします。子供がそのおもちゃを本当に喜んでいる。そしたら子供は一体どういう行動に出るか。幼子のごとくならなきゃ神の国を見ることができない。子供のようになりなさいとイエス様も教えている。子供は一体そういう時にどういう行動に出るのか。もらったおもちゃがどんなおもちゃなのか友達に話をし始めます。そのおもちゃを持って友達に見せてあげる。一緒に遊び始める。そうしておいて遊びながらもそのおもちゃを捕まえて、時々お父さんが買ってくれた、とても嬉しいということをお父さんにも友達にも言っている。神様もこれと同じものをあなたに期待しています。あなたのお父さんですから。この観点からルカ伝の17章の11節を今一度分析をしてみましょう。今一度読んでみますと、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したんです。大病というのは先ほど言った通りみんなから嫌われている病気です。その上にこのサマリア人は自分がサマリア人であるというがために、異邦人と名が付けられているために、イスラエルの民が受けている祝福というもの、この時点では癒しというものは自分は受けることができないものだと考えていた。事実ですね。イエス様自身がこういうことを言っている。これはマタイの福音書10章でこういうことを言っています。開けて私そのはっきりとそのまま読んでみましょう。イエスは12人を呼び出し、汚れた霊ども制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためだった。これはルカ伝のマルコの聞きました。マタイの10章の1節です。5節に行くと、イエスは12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。 病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいと言って、イスラエル、サマリアの町に入ってはいけない。サマリア人には、天の御国が近づいたということを知らせるなと言ってる。そのサマリア人が、イエス様から癒しが欲しかった。自分の雷病が癒してほしいと思った。でもだからこのサマリア人、たった一人しか、10人の中の一人のサマリア人、違法人です。だとイエス様自身が言ってるから、そうとしか見ざるを得ない。そのサマリア人は多分ですね、残りの9人の雷病人の後ろに隠れるようにして、みんなでもってイエス様、憐れんでくださいと言ってる。私がサマリア人であるということを気づかないでイエス様が全部に癒しをくれたらいい。私にも癒しを与えてくれないだろうかと思っていたと思えるんです。ひょっとしたらば私みたいな異邦人にも憐れみをかけてくれるんじゃないかという望みを持ってイエス様、先生、憐れんでくださいというみんなの叫びの声の中に自分の声も入れたと思います。でその時にイエス様の方が一人一人のところに来て手を置いたらサマリア人だということが分かっちまう。でサマリア人に対しても異邦人に対してイエス様が何と言ったか、子供にやるパンを取り上げて犬にやるのは良くないことだと言った。サマリア人は犬と呼ばれておりました。馬鹿にされていた。もしもそのサマリア人のところまでイエス様が来たら、お前はサマリア人じゃないか。神の民、イスラエルのものに準備されている祝福をお前に与えることはできないと言ったかもしれないと、このサマリア人は考えてあると思うんです。ところが、10人が全部癒された。なぜかと言ったらイエス様はごく簡単に最初のところに行ってみせろと言った。ところが面白いのはですよ。皆さんここで気がつかなかったかもしれないけども、サマリア人には祭司がいるかどうか。いないわけでしょ。イスラエルの連中ではないんですから。けれども一緒にくっついていった途中でもって、10人全部が癒された、自分も癒されたということが分かった。その時に、このサマリア人は何をしたか。15節。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝をした。まだイエス様のところに来る前にですよ、癒されたと分かった時点からイエス様のところに来る時点まで、このサマリア人は大きな声で神を褒めたたえたと15節で書いてある。何を意味しているのか。祭司に見せろと言って歩いて行って途中で癒されたと分かった時点から引っ返してイエス様のところに行くまでの時点、あお一言に、昔の私をあんた知ってるでしょ。大病人で私の肌は真っ白になっていた。指が欠けていた。けれども今神様の力で癒されていて見てごらんなさいよと言いながらイエス様のところに引っ返してきたんです。16節。イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人です。イエス様の周りにはまだですね、イエスをキリスト、メシアと信じきることができない人たちもたくさん群がっていました。その連中に向かって、この方は本当にメシアだよ、キリストだよ、私がその証拠じゃないか、つい前まで雷病だったのが今見てごらん、このようにきちんと癒されているじゃないか、この方こそ待っているメシアだと宣言しています。 それに対してイエス様が10人癒されたのに、あと残りの9人はどこ行った？あなたの信仰があなたを癒したんだ、だから帰れということまでになってくる。どうして証が必要なのか、どうして証をする相手というもの、あなたがどのような経済的祝福を受けたかというのを聞かせる相手を選ばないといけないのか。誰にでも彼にでも言っていいというものではありません。あなたがすでに受けた祝福に対して神様に、主に栄光を返すことでもって神様は、イエス様が喜んでくれる。だからその栄光を返す動きをあなたが取らなければいけない。信仰は聞くことから始まります。あなたの耳に聞かすことでもって神様がよくしてくださったことを口から言ってあなたの耳に聞かせることでもってあなた自身の信仰となります。いや、私は心の中で感謝をいたします、結構です。信仰にはなりません。自分の耳に聞かせることによってさらに強い信仰となる。信仰によってさらに祝福を現実にすることができるようになります。そしてあなたが証をする。この点で誰に証をしたらいいのか、あなたが選ばなければいけない。けれどもその証を聞いた人の方が神様を求めるようになってきます。その人自身が必要となったときに、神様の力以外頼る道がないと思うようになったときにイエス・キリストを求めるようになる、その人に証をしなきゃいけない。これが神様にとって大きいんです。これをあなたにしてほしいと神様は願っている。なぜかといったら、誰一人として滅びることがないようにその道を開きたいからです。だからこの観点からですね、証をするというのが非常に神様にとって非常に大切な大きなものと見ている。で、その大きなものと見ているというのを知っている教会が強調しすぎて、証をしろ証をしろというだけでもって残りのことを忘れてしまうのがあります。けれども神様があなたを経済的に祝福する理由の一つは、あなたが祝福を受けることでもって証をすることができて、経済的にまだ裕福でない人というもの、余裕を持って生活できない人というものが、あ、私も豊かな生活が送ることができるのかというように目を開くことができるようにしたいがために、あなたを裕福にするんです。だからせっかく祝福を受けても、これは経済的なものだけでもないですよ、癒しでも同じですよ、心の平和でも同じです。その受けた祝福というものを証しというものでもって人に知らせるということをしなければ、その次の祝福につなぐということができなくなってしまうんです。けれども誰に証しをするのか、サタンの手下どもにですね、証しをすれば反感を買うだけです。だからこの点で誰に証しをしたらいいのか気をつけて選ばなければいけません。証しの内容というものは、あなた自身が実際に受けた経済的な祝福というものを、それを受けたと相手の人に伝えるというものです。インチキなものを言ってはいけない、頭で作り出したものを言ってはいけません。聞く人の方でもって、実際にうんそうだ、あなたは前こんなだったけど今本当に良くなっていると分かるような、聞く人に現実と分かるものを証ししなければいけません。そして2番目に、どういう理由でもって、何が基盤でもって祝福を現実にすることができたのか説明しなきゃいけない。 神様はどういう理由で祝福を準備しているのか。イエス・キリストが十字架にかかることでもって、その祝福を妨害しようとしているサタンを力抜きにしている。そして神様の言葉を、約束を信じることでもって、求めたものが現実になるといったようなものを教えてあげなきゃいけない。そしてその後でもって、どんなものが準備されているのか。あなた自身まだ現実に手に入っていないもので準備されているものがある。それをそのうちに必要な時に手に入れることができるというものも知らせてあげる必要がある。つい最近までは経済的に苦しかったけれど、聖書の教えている通りに行動したおかげで苦しみを切り抜けられたというだけでなくて、もっと豊かなものになりましたと。あなたも同じようにキリストが準備しているものがどんなものがあるのか調べてみませんかというところでもって、神様が喜び始めるんです。そこでもって初めて次の祝福につなぐことができてきます。こうすることでもってあなた自身の信仰というものも、神様に対する感謝というものもさらに深くなっています。だからその証をする相手というものは、あなた自身が、この人が神様から祝福を与えられてほしい、この人に与えられたらこの人も喜ぶだろうと思うような人に証をしなきゃいけない。もうこういう言い方しましょう。クリスチャンに向かって証をする必要はありません。クリスチャンは自分で自分の信仰を使うべきなんです。クリスチャンは自分で自分の信仰を使うことができる。だからあなたはクリスチャンに向かって証をする必要がない。クリスチャンに証をすると威張っているものと解釈される。クリスチャンでない人、神の愛を体験していない人に証をしてあげなければいけない。そして神様の方に目を向かしてあげなければいけないんです。あなた自身が今までに説明したこのような道を使って神様から祝福を受けて、受けた祝福に対してイエス・キリストの栄光を返して、必要としている人に証をして、神様に喜ばれて、さらに神様から祝福を受ける、人生としてこれは非常に楽しいものになります。これがいつも経済的に裕福な生活を保つのに大切なものとなってくるんです。皆さん一人一人に私がですね、理解してもらいたいと思うものがある。それはですね、例の法則というものはこの世での法則とは違うということです。この世の法則で言うと、金儲けをしたい、経済的に裕福な生活を送りたいとするときには、どうやったら金儲けをすることができるのか考え出しても、それを誰にも言いません。黙って自分一人で貯め込もうとする。貯めたものは誰にも出さないようにできるだけ自分のところに貯めておいたら経済的に豊かになると、この世の法則では考える。つまりエゴの世界に生きているものになります。例の世界では、例の法則ではこれが逆になる。あなたが持っているものをできるだけ多くの人に撒くことでもって、もちろん撒き方がありますよ。あなたは持っているもの、知識であろうが愛であろうが、持っているものをできるだけ撒くことでもって、神様から祝福を受けて、あなた自身が裕福なものとなります。撒けば撒くほどたくさん返ってくるというのが例の法則です。けれども撒き方に注意しなければいけないのは、以前にも説明いたしました。この観点からですね、マラキ書の3章で教えている10分の1というものを今一度読み直しをしていただきたいと思います。 まけばまくほどたくさん返ってくる。マラキ書の3章では8節から始まるところで、人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみろ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木は不作とならないようにする。すべての国民はあなた方は幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。コリント第2の9章のですね、5節から12節までをこの観点から読んでいただきたいと思う。これは非常に先ほども読んだところですけど、面白いところだから読んでみましょう。コリント第2の手紙の9章の5節から見ていただくと、そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらへ行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通りしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠に留まると、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンとを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです、というような言葉が出てくる。フィリピの4章の19節では、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますと約束をしている。けれどもこの約束は実は条件があるんです。どんな条件なのか、14節ぐらいから読むとその条件がわかります。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なんです。私はすべてのものを受けて豊かに、すべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。また私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。なぜなら、このようなことを、その14節からやっていることをすでにピリピの連中がやっていたからだという条件がくっついている。これを認識しないといけません。マタイの福音書の6章では、イエス様自身が何を飲むか、何を着るか、何を食べるかといったものを心配するのは、こういうものは全部神様が備えてくれているんだという。けれども、そこにはまず第一にという言葉が、マタイの6章33節で言っています。神の国とその義を求めるということをまずしなかったらいけない。それをしたらばという条件がつく。ルカ伝の6章の38節では、与えなさい、 そうすれば自分も与えられます。例の法則では、あなたが動きを取らなければ神様も周りにいる人も動いてはくれません。このような法則では、あなたが自分のものに抱き込んでいたらばあなたが裕福になると思う。例の法則では、あなたが周りの人に手を伸ばしたときに神様からいろんなものの祝福を受けられるようになる。例の法則では、1と1とを足したら2にはならないんです。2と3とをかけたから6にはならないんです。1と1とを足しても0になることもあれば5になることもあるし、50にも500にもなります。どういう気持ちで、どういう原理に基づいてやっているのかでもって、1と1とを足したら500人まで上がってきます。いやいやながらでなく、強制されているのなくするようにしろと言っている理由がここにあるんです。あなたが信じられるところから信じて動かなきゃいけないけれども、その時点で止まっていたんじゃいけない。前進しなければいけません。前進する動きの一つに、神様から受けたものに対して自分がそれを黙って持っていただけでは、いや感謝していますと言っただけでは神様喜ばない。必要な人に広めてあげなければ、知らせてあげなければいけなくなります。自分の信仰になるためにも動かなきゃいけない。これをしたところでもって、神様の準備しているもの、その次に準備しているものに対してのつなぎができる。経済的なものでは、そのつなぎのできたときに種をまいたら100倍の収穫どころか500倍、1000倍の収穫を神様が与えるように動いてくれる。この観点からですね、経済的な祝福を神様から得るためにはどういうことをしなければいけないのか、今一度この6回喋ったものをですね、皆さん復習していただいて、皆さんが自分の信じきれる範囲でもって自分がどのように祝福を受けたいのかという動きを取っていただきたいと思います。例の法則はこのような法則とは違います。金を貯め込めていいんじゃない、金を散らばせというのではない、けれども受けたその感謝というもの、祝福というものを周りの人に広めるということをしていなければ、その次の祝福には結びつかない。また祈ったらいいじゃないか。祈ってもそのうちに連結しないものにまで発展してしまいます。サタンが邪魔をする。その観点からですね、証しというものが非常に大切になります。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人、この会場に集まっている私たちが、あなたが準備をしておられる道を活用して、経済的に豊かな生活を送ることができるよう、また他の部門においても、あなたが準備をしておいでになるものを豊かに受け取り、今受け取ったというだけではなくて、その次の祝福にもつなぐことができるよう、どうぞあなたが私たちの心の中に必要とする知恵と力と愛と豊かに注いでくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。どうぞ私たちがエゴになることなく、自分だけ良ければということになることなく、天のお父様、あなたが喜ばれるように、周りの人にもどんどんとそれを分けてあげることができるよう、周りの人にもその道を知らせてあげることができるよう、周りの人にもその道を導いてあげることができるよう、どうぞ私たち一人一人に必要としているものをあなたが与えてくださいますように、第一歩を踏み出すときに必要とする力を全部あなたが与えてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。そして天のお父様、あなたの前に立ったときに、よくやった忠実なものよと言われるものになるよう、その小さいものに忠実だったから大きなものを任せようと言われるものとなるよう、天で生活を喜んでくれと言われるものとなるよう、どうぞこれからの私たちの生活というものに対し、あなたに感謝をし、主であるイエス様に栄光を返すものとなるような、この動きというもの、証しというものを、どうぞ知恵を持って 愛を持って動き出すことができるよう、あなたが導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いします。このような動きでもって私たち自身が裕福になれるよう道を開いてくださったことからありがとうございます。この感謝と賛美とお祈りと主でありイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。